様の銅像は町の広場の高い高い台の上に立っていました。幸せの王子と人々はそう呼んでいました。その銅像は純金の箔で全身を包み、目にはキラキラとサファイアがきらめき、剣の束には真っ赤なルビーが輝いていました。
幸せの王子はこの町の誇りだね。
この町の政治が幸せに行われていることを表しているのさ。
ある日、一羽のツバメがこの町に飛んできました。ツバメは秋になったので慌てて暖かいエジプトへ飛んで行くところだったのです。
今夜はどこに泊まろうかな。
ツバメはいいところを見つけました。幸せの王子が立っている高い台、そこにスイッと飛び降りたのです。
これはいい、純金の宿屋とは洒落てるな。あれ、雨かな。雨が降るんじゃ困るな。
ポツン、またポツン。ツバメは上を見上げました。ツバメは何を見たのでしょうか。王子の目に涙があふれていたのです。涙は王子の金の頬を伝って流れていました。それが月に照らされて美しく光っていました。
あなたは一体誰ですか。
私は幸せの王子。
じゃあなぜ泣いているの。
私は幸せだった。でもこうして高い台に立つようになってから世の中の悲しみが見えるようになったのだよ。お前にはあの哀れな子供が見えないかい。ほら、ずっと向こうに小さな家があるだろう。あそこで熱病の子供が苦しんでいる。オレンジが食べたいって泣いているんだ。
お母さんに買ってもらったらいいじゃないか。
それが買えないのさ。あの母親は指を傷だらけにしながら3日も寝ないで仕立て物を縫っている。あれを縫い上げないと薬もオレンジも買えないんだ。ねえ小さなツバメ、動けない私の代わりにあの家へ行ってくれないか。そして剣のルビーを届けておくれ。旅を急いでいるツバメはそんなお使いなんか嫌でした。でも王子の優しい心に打たれて王子の剣からルビーを取り、それをくわえて哀れな親子のうちに届けてあげました。次の朝、ツバメは幸せの王子に別れを告げました。
さようなら王子さん、僕はエジプトへ行くんだ。
ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメ、お願いだ、もう一度だけ私の使いを頼まれてくれないか。ねえ、あの劇場のそばに壊れた屋根裏部屋が見えるだろう。若者が一人お芝居の本を書いている。若者はもう何日もパンを食べていないんだ。今パンが買えれば立派な本を書き上げられるだろう。
うん、分かったよ優しい王子さん。それで今度は何 を持っていけばいいの？
私の右の目を取り出して持って行っておくれ。私の目はインドから持ってきたサファイアだから。
目を？それじゃああなたが片目になってしまう。そんなこと僕にはできないよ。
ツバメよ、どうか私の言う通りにしておくれ。ツバメは仕方なくサファイアをくわえて運びました。そして若者の机の上にそーっと転がしました。だんだん風も冷たくなりました。他のツバメたちはみんなあの暖かいエジプトへついていることでしょう。そこでツバメは明日こそエジプトに行こうと決心しました。
さよなら王子さん、また来年会いましょうね。
ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメ、お願いだ、どうかもう一晩私の使いをしてくれないか。
もう一晩ですって？
そう、もう一晩だ。
王子の一つしかない目に涙があふれていました。
ねえ、広場の外れを見てごらん。マッチ売りの女の子が泣いている。あの子はマッチを水たまりに落としてしまった。マッチを売って帰らなければ主人にひどくぶたれる。かわいそうに、寒くなってきたのに靴も靴下も履いていない。
本当だ。でもどうしたら助けてやれるの？
それは簡単なことさ。私の残っている目をあの子にやってくれればいい。
そんなことしたらおじさんの目が見えなくなってしまう。今度の春になったら届けてあげるよ。
春だって？来年の春まで待てないんだ。あの子は今困っているんだから。
ツバメは仕方なく残っている王子の左の目を抜き出して広場に飛びました。そして泣いている女の子の手のひらにサファイアをそーっと渡しました。
女の子はあんなに喜んでかけていったけど、王子さん、あなたはもうそれを見ることもできなくなってしまった。気の毒な王子さん。僕決めた。僕エジプトへ行くのやめるよ。あなたの目の代わりになってあげる。
それはいけないよ、小さなツバメ。お前は早くエジプトへ行かなくては。まもなく雪が降るんだよ。
ツバメは王子の肩に止まったまま離れようとしませんでした。
ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメ、どうして世の中には金持ちと貧しい人といるんだろう。どうしたら私は貧しい人たちのためになれるだろうか。
王子さん、あなたはルビーを熱病の子供にあげたんだよ。右の目は劇の本を書く若者にあげたでしょ。左の目はマッチ売りの女の子にあげたじゃない。あなたは目が見えなくなってしまってまで貧しい人たちのためになってるんだよ。
いやいや、小さなツバメよ、私はまだまだ贅沢だ。ほら、私の体は純金の箔で包まれている。これを少しずつ剥がして困っている人たちに配ってやりたい。お前手伝ってくれないか。
ツバメはもう王子の言葉に逆らいませんでした。言われた通り、王子の体から金箔を剥がして貧しい人たちに毎日毎日配って行きました。王子は一日一日汚くなって行きました。それとは反対に町は明るく明るくなって行きました。 子供たちの声も明るく聞こえてきます。木枯らしが吹き、やがて雪も降り出しました。そして町は一面の銀世界になりました。ところであのツバメはどうしたのでしょう。あ、いました。いました。ツバメは翼を懸命にこすり合わせて凍えないようにしています。もう飛ぶことができなくなっていました。ツバメは王子の耳元でできるだけ元気な声で、
王子さん、王子さん、お別れの時が来ました。
え、そうか。やっと行くことにしたのかい、南の国へ。よかった。さあ、早く飛んで行きなさい。小さなツバメよ、私のためにすっかり苦労をかけたね。暖かいエジプトへ行って、みんなと幸せに暮らすんだよ。
王子さん、僕、エジプトへ行くんじゃないんだ。僕、遠い、遠い国へ。
言い終わるとツバメはバタリと王子の足元に落ちてしまいました。その時銅像の胸に、王子様の胸にひびが入りました。悲しみのために王子の心臓が張り裂けたのです。次の日の朝、王子の銅像の周りには人々が集まってきました。
おお、幸せの王子がひどい姿になったな。
ボロボロで目もなくなって、これでは乞食王子だよ。
そう、汚くて目障りですね。
市長さん、取り壊しましょうよ。
うん、わしの銅像を建てることにしよう。
そうしましょう。それはいい。
あれ、痩せっこけたツバメがこんなところに死んでいる。
ここは鉄を溶かす工場です。あの王子の銅像が粉々に打ち壊されて溶かすために溶鉱炉の中に投げ入れられました。
なんだ、変だなあ。この塊だけどうして溶けないんだ。
その塊は王子の心だったのです。悲しみに引き裂かれたあの心臓です。工場の人はその王子の心臓をゴミ捨て場に捨てました。そこにはあの小さなツバメの死骸も転がっていました。
あの町で一番尊い美しいものが二つ、ゴミ捨て場に捨てられている。私が町へ降りていきましょう。
天使は町に舞い降りて、ゴミ捨て場の王子の心とツバメをしっかりと抱き上げました。とその時、
王子様、
王子とツバメは空高く登って行きました。